14ページ、中島雅人、未来平中学校開校に伴う通学路の安全対策と道路整備について、中島議員、未来平中学校の開校により、生徒数増加による自転車通学者や送迎車両の増加が見込まれ、周辺道路や通学路の安全確保が重要となる。共愛道路や歩道の未整備箇所、危険交差点への対応が求められることから、開校を見据えた点検・改善、短期及び中長期の道路整備計画、具体的な安全対策について市に伺う。教育部長、本市では県・市・警察・学校及び PTA の代表者で構成する通学路安全推進会議を通じて、小中学校の通学路の安全確保に関する通学路交通安全プログラムを策定している。本プログラムでは、通学路の定期的な合同点検の実施や、危険箇所に対する対策等の取り組み方針を定めており、関係機関と連携して継続的に点検及び安全確保のための対策を実施している。都市建設部長、短期的な安全対策として、注意喚起を促す路面表示や外側線の引き直し等を優先的に進めていく。中長期的な対策としては、道路拡幅や歩道整備等が考えられるが、必要性や優先度を勘案し検討していく。開校に向けて道路施設の点検をするほか、開校準備委員会及び学校生活等検討部会の意見を参考に必要な安全対策を進めていく。掲載以外の質問事項、温暖化の影響による雑草対策の強化について。松本丈司、大規模地震発生時における被害想定及び備えについて。松本議員、近年各地で大規模地震が相次ぐ中、本市においても災害への備えが一層求められている。そこで次の点について市の見解を伺う。1. 本市における大規模地震発生時の被害想定の内容とその周知状況について。2. 地震発生時における市民への情報伝達手段や初動対応体制の整備状況について。3. 消防団、防災士、自治会、自主防災組織など地域の担い手との連携体制の現状と今後の方向性及び高齢者や障害のある方など、要配慮者への支援体制について。総務部長、本市の地震被害想定は、茨城県地震被害想定を踏まえて整理しており、想定最大震度6強の地震により、建物被害、人的被害などが想定されている。災害時には、防災行政無線をはじめ、緊急速報メールや防災アプリ等、複数の手段により情報伝達を行い、職員は速やかに参集し、必要に応じて災害警戒本部や災害対策本部の設置や避難所を開設の上、安全確保や生活支援を行う。消防団や防災士などの地域の担い手との連携については、平時から防災訓練や意見交換会などを通して関係づくりを進めている。今後は意見交換を重ねながら、地域の実情に即した連携の方向性について検討を進めるほか、要配慮者等への配慮を含め、地域防災力の向上に努める。